リームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。12月も後半に入りました。街を歩くとイルミネーションが輝いていたり、年末の準備で少し慌ただしい空気を感じたり、気がつけば今日は12月24日、クリスマスイブです。若い人にとってはね、特別な一日ですね。それにしても1年って早い。もうって思わず声が出てしまいます。本当にあっという間ですよね。年のせいではない、そう信じたいところです。皆さんにとってこの1年はどんな1年でしたか？思い通りに進んだこともあれば、こんなはずじゃなかったなって感じたこともあったかもしれません。だけど今年もしっかりと1年を過ごしてきた。それだけで、もう十分に価値があると思うんです。年末っていうのは不思議なもので、自然と過去を振り返ったり、じゃあ来年はどうしたいって未来に目を向けたくなる時期もあります。皆さんは今どんな未来を思い描いていますか？ぼんやりでもいい、まだ言葉にできなくてもいい。でもそのイメージこそがこれからの選択を変えていく。私はそう感じています。今月のテーマ、ビジョンが未来を変える、ここから入ります。人が生きていく上でとても大切な要素、その一つにビジョンがあります。ビジョンって聞くとなんだか大げさに感じる人もいるかもしれません。でも私はビジョンってもっと身近なものだと思っているんです。ビジョンとはどうなりたいかっていう姿、未来のどこかにある理想の自分のイメージです。そしてそれは今の自分をその方向へと静かに導いてくれるもの。言い換えるなら、人生の中で迷った時に方向性を示してくれるもの、そんな存在だと思っています。さらに言うと、ビジョンは自分は何者なのか、どんな価値観を大切にして生きているのか、何を目指してこの人生を歩いているのか、そういった問いへの答えにもなっていきます。だからビジョンがある人は何か選択するときに迷いがなくなります。人と比べるのが少なくなっていきます。そして自分のペースで前に進めるようになる。ここで大切なのは、ビジョンは一つじゃなくていいっていうことです。自分の人生全体としてのビジョン、家族としてどんな在り方を大切にしたいかっていうビジョン、会社や仕事としてどんな価値を社会に届けたいのかっていうビジョン、それぞれの場にそれぞれのビジョンがあっていい。むしろいろんな場面においてビジョンがあるからこそ、私たちはブレずに生きていけるんだと思うんです。逆に言うと、なんとなく不安とか、なんとなくモヤモヤする、そんな状態が続いているときは、目の前の問題っていうよりも向かっている方向が見えなくなっているだけなのかもしれないです。ビジョンがない状態って 行く場所も決めずに旅をしているようなもの。どこに向かえばいいのかわからないから、ちょっとした出来事にも反応したり振り回されたりしてしまう。でも完璧なルートなんて決まっていなくていい。だいたいこっちに行きたいなって、そのくらいの感覚があれば人ってちゃんと前に進めるんです。ビジョンは未来を縛るものではないです。未来を選びやすくしてくれる、そんなものです。今の自分が大切にしたいものを確認するためのもの。だから私はビジョンって人に説明できなくてもいい。まずは自分がしっくりくるかどうかって思っています。あなたはどんな人生を歩みたいですか？どんな自分でありたいですか？どんな価値を大切にして生きていきたいですか？その問いに向き合うこと自体が、もうすでにビジョンを描き始めているっていうこと。今月はそんなビジョンについてもう少し深く考えていきたいと思います。自分の夢を叶えたい、そう思った時避けて通れないのが努力っていう言葉です。正直に言うと、今の時代、楽をして夢を叶えたように見える人もいますよね。 SNS を見ていると、若い人があっという間に成功したように見える人もいます。でも私はそれは本当にたまたまだって思っています。ほとんどの人にとって夢って地道な積み重ねの先にしかありません。まず大切なのは自分を知ること。これ意外とできているようでできていない人が多いです。自分は何ができるのか、何が得意なのか、どんなことに時間を忘れて没頭できるのか。そしてそれと同じくらい大切なのが、何ができないのか、何が苦手なのか、どんな場面で立ち止まってしまうのか、そこから目をそらさないこと。自分の弱みを認めるってちょっと勇気がいりますよね。できれば見たくないし認めたくもない。でも弱みを認めたその瞬間から選択肢って一気に生まれるんです。できないことを時間をかけて磨くのか、それともできる人に助けてもらうのか、どちらを選んでもいい。でもただ一つ言えるのは、できないことをできないままにしない、これがとても大事だということ。そして誰かに協力してもらうとき、もう一つ必要なものがあります。それは人間性。協力ってお願いすれば必ず得られるものじゃないでしょ。この人と一緒にやりたい、この人を応援したい、そう思ってもらえるかどうかは日頃の姿勢とかあり方の積み重ねなんですよね。だからこそ夢を叶えるってことは、人としてどう生きるかっていうことにもつながっていきます。そして最後にとても大切なこと、夢っていきなり大きな地震から生まれるわけじゃないです。まずは小さな努力、 その継続から小さな自信が生まれる。昨日より少し前に進めた。前はできなかったことが今日はできた。その小さなできたが自分ならできるっていう感覚に変わっていく。小さな自信が大きな自信を生んで、その積み重ねが気づけば夢に近づいていっている。夢は遠くにあるゴールじゃなくて、今日の小さな行動の延長線上にあるんだと思うんです。だから、今日は完璧じゃなくてもいい。自分を知ってできることを積み重ねて、できないことから逃げずに向き合う。その一歩一歩が確実に未来を変えていく。そう信じています。努力が続く人と続かない人、この違いって何だと思いますか？意志の強さとか根性論って思われがちだけど、私は最近そうじゃないなって感じています。努力が続くかどうかを分けているのは、実は性格でも能力でもなくて、努力っていうこと自体をどう捉えているか、その視点の違いなんじゃないかなって思っています。努力が続かない人って、努力をしんどいものとか我慢するものって見ていることが多いです。だから頑張れば頑張るほど心がすり減ってしまう、疲れてしまうってことね。一方で、努力が自然と続いている人って、努力を修行とか忍耐って捉えるのではなくて、また一つのお試しを続ける、観察とか実験に近い感覚なんだと思います。例えばこれやったらどんな気分になるかなとか、このやり方前より楽かな、時間かからずにできるかもって、そんな風に自分で試してみている、自分を実験台にしてる、そんな感じ。うまくいかなかったら自分はダメだじゃなくて、この方法ちょっと合わなかったなって終わり。この違いすごく大きいですよね。努力が続く人は結果よりもそのプロセスとの関係性を大事にしています。できた、できなかったよりも、自分は今何をどう感じているかに目を向けている。だから多少うまくいかなくても折れることなんてないんです。失敗してもデータが一つ増えたくらいの感覚でいられる。もう一つ大きな違いがあります。それは努力のゴールを未来だけに置いてはいないってこと。努力が続かない人っていうのは、いつか報われるとか、いつかうまくいくって、そのいつかだけを見て今を耐えようとしています。でも続く人は違うんですよね。努力そのものの中に満足を感じている。この方法だと集中できる、昨日より理解が深まった、今日は気分がいいな、そんな今ここの変化を、ちゃんと味わっている。努力を特別なものとか考えないし、今の自分をすり減らす材料になんてしない。むしろ今の自分を整えることとして努力を 扱っているんですよね。ビジョンがあるから方向を見失わない、自分を知っているから無理な努力をしないで済む、そして努力をお試しって扱うから続けていける。努力が続かないって悩んでいるとしたら、それはその人が弱いからじゃなくて、努力の見方が少しだけ違っているだけかもしれないです。努力って言葉を自分を追い込むものから自分を知る時間へ変えてみませんか。視点を変えるだけで随分優しくて続けやすいものになる、そんな風に私は感じています。夢に向かって進んでいるとき、努力を積み重ねて自分と向き合い続けているとき、ある変化が静かに起き始めてきます。それはだんだん騒がなくなるっていうこと。夢を追い始めたばかりの頃って不安も多いし、周りの反応も気になるでしょ。だからつい誰かと比べたり、自分の正しさを言葉にしたくなったりします。だけど少しずつ前に進んで、自分なりの努力を重ねて、小さな自信が積み上がってくると、心の中に静けさが生まれてきます。穏やかになってくる。周りに認められなくても、まあいっか思えるようになる。人の意見に振り回されにくくなる。無理に語らなくてもやるべきことが自然と見えてくる。これって夢が近づいているサインだって思うんです。本当に自分の人生を歩き始めると、人は他人をコントロールしようとしなくなる。自分の正しさを押し付けなくなるんです。人からの評価なんて取りに行かなくなる。だって自分は自分のやりたいことをやっているから。その実感が心の奥に芽生えてくるんだと思うんです。夢に向かって進むって派手になることでも人を蹴落とすことでもない。それよりも、かえって余計な力が抜けていく段階、なのかもしれない。できない自分も、迷う自分も、立ち止まる自分も、それも含めて自分だって受け入れられるようになる。だから、大きな夢を語らなくてもいいんです。誰かに分かってもらえなくてもいい。今日も静かにやるべき一歩を生み出していたなら、それで十分なんだって。夢って、声を張り上げた先にあるものじゃないし、淡々と自分の足で歩き続けた先に、気づけばそっと待っているんだ。もし今、以前よりも心が静かになってきたって感じているなら、それはきっとあなた自身がちゃんと前に進んでいる証拠なんじゃないかな。今日はビジョンの話、努力の積み重ね、そして静かに変わっていく心の状態についてお話しさせていただきました。未来を変えたい、夢に近づきたい、そう願うとき、私たちってついもっと結果を出さなきゃとか、早く形にしなきゃって外側に意識を向けがちです。でも 忘れてはいけない大切な視点があります。それは、人生で一番向き合い続ける存在は他でもない自分自身だっていうこと。そんなことを静かにでも力強く思い出させてくれる言葉。今月の名言、あなた自身があなたの最大のプロジェクトである。マーガレット・アトウッド。私たちは仕事や家庭、役割や成果には一生懸命になります。なのに自分自身を育てることについてはつい後回しになってしまいがちです。でも本当は自分の在り方、考え方、感じ方、選び方、それらすべてが人生というプロジェクトの土台になっているんです。どんな未来を描くかも、どんな努力を積み重ねるかも、すべては自分っていう存在をどう扱うかにかかっているんですよね。だからこそ完璧じゃなくていい、失敗しても立ち止まってもいい、大切なのは投げ出さないこと、雑に扱わないこと、そして少しずつでも手をかけ続けて育てていく、未来の自分を作っていきましょう。長くなったけど、どうか今自分自身という最大のプロジェクトに、ほんの少しだけ丁寧に向き合ってみてください。きっとあなたのビジョンを静かに、でも確実に現実へ近づけてくれるはずです。そう信じています。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながってきます。ドリームキャンパスからの贈り物、今日はこの辺で。